こんばんは。移動かラジオのお時間でございます。山崎健です。2月の4日夜9時を回っております。ご機嫌いかがでしょうか。寒いっすね。寒くて、なんか、昨日ですかね、ちょっと、スーパー銭湯に行ってたんですけど、スーパー銭湯入る前に、結構、今日あったかいなと思って、普通にいてたんですけど、出る頃にめちゃくちゃ寒くなって、いや、これは、風邪ひくわと思いながら帰ってきたんですけど、なんとか、持ったというか、風邪ひかずに過ごしております。今日もですね、移動からラジオはいつものコーナー、歩く緑の窓口と移動かツール紹介ですね。こちらの方、やっていきたいと思いますが、私の近況ですけども、まずは先週の水曜日か。ね。はい。火曜と水曜ですね。カフーツの方で曲がりコワーキングをさせていただきました。ありがとうございました。ね。来てもいただいた方もいらっしゃいまして。ね。非常に楽しく過ごさせていただきました。また火曜日はね、カフーツから配信もさせていただきまして。はい。やはりね、マイクがいいとね、全然違うなと思いながらやらせていただいてたんですけれども、ちょっとまあ、いろいろございまして、2025年は毎週水曜日、カフーツで、曲がりをしますっていうお話させてもらってたんですけど、ちょっと、毎月第3水曜のみにさせていただくことになりました。また後でね、山崎の出没情報でもお伝えしますけども、はい、そういった形になりましたので、明日はないということになりますんで、お間違いなきようよろしくお願いいたします。で、木曜日は重層コワーキングですね。で、あの日はね、なんかすごく人が多くて、いろんな方来ていただいてね、本当にザ・コワーキングな感じの、時間でございました。そして金曜日 B5 なんですけども、B5 は、外に出まして、フープさんというね、ところと、あとは、テイクラボさんという2箇所ですね、外行ってまいりまして、テイクラボさんでは、配信も、なんだあれ、ビゴレディオ、なんだあれじゃないわ、ビゴレディオの配信もさせていただきまして、はい。まあ、また3月にですね、枚方は、コワーキングネットワークということで、5つコワーキングがあるんですけれども、まあ、その、5箇所で、スタンプラリー企画っていうのがありまして、はい。そちらの方の、まあ、ちょっとご案内ということもございまして、訪問させていただいてたということになります。で、夜はですね、来月あたりから始まる、私の新企画、ナイトキッチン山崎歌唱なんですけども、要は僕がその日本酒飲み比べ大会の時にですね、缶詰とかを温めて出してたっていうところから派生しまして、僕が月1最終金曜に、まあ、ちょっと簡単な食べ物を出すみたいな感じのことをちょっとやるということになっております。で、一応まあそのトライアルみたいな形で、まあ B5 のスタッフさん来ていただきまして、まあ今回のテーマがカレーということで、まあカレーの缶詰を4個、5個、6個ぐらい、はい、買いまして、プラスちょっとおかずになるような、サバだとか、あとはビーンズだったりとか、まあそういったものをですね、揃えまして、まあ皆さんにご飯を炊いて、まあ食べていただいたというような感じでございます。まあね、ちょっとしょっぱなっていうこともありまして、ね、僕自身もどういう感じでやったらいいんやろうっていうのもあったんですけど、まあまあ、やってみて、ああ、こういうところがあかんなとか、こういうとこがね、もうちょっととかっていうのが分かりましたので、まあ、次からはきちんとね、やっていけるかなと思っております。ちなみにその様子はですね、B5 の YouTube の方にも上がっておりまして、そっちでは、山崎キッチンという、まあ、新企画 が、始まりまして、そちらの方で、内藤キッチン山崎の様子がご覧いただけるかと思いますので、ぜひ、ビーゴの YouTube もご覧いただければなと思っております。ちなみに、来月何するかっていうと、来月はもともと言ってたおでんですね。おでんをやるというところになっております。そんな感じですかね。あと、今日の話で言うと、うちの娘がちょっと体調を崩したと、昨日連絡をいただきまして、で、ちょっと行ってくれ、来てくれないかということで、ちょっと急遽、娘の日になりまして、朝から行ってたんですけども、一晩寝たからかわかんないんですけど、むっちゃ元気で、どんだけ元気なんだよっていうぐらい元気で、全然良かったんですけど、一日娘と過ごしておりました。その合間にね、確定申告の準備とかもやってまして、で、娘にちょっと数字だけ入れてよ、つって数字入れてもらって、っていう感じでやってましたら、すべて入力が終わりまして、あとは、ちょっと僕は、今回、どういう形でなんていうんですか、医療費控除になるのかっていうのをちゃんと計算しなくてわかんないんで、2月の9日になると、おそらくマイナンバーで紐付けたデータが降りてくるらしいんですね。なので、それを待って、確定申告を出そうというような感じになるかと思います。なので、ほぼほぼ作業は終了というところになります。そんな感じの、私、山崎の近況でございました。では、ここからコーナーに行きたいと思います。まずは、歩く緑の窓口。最近関西は、万博がもうそろそろ来るぞ、みたいなお話がありまして、新しい、路線、地下鉄の路線、地下鉄じゃないな、あれ、大阪メトロの路線、夢洲まで延長されたりとかっていうので、なってたりとか、あとは、クレジットカードとか、デビットカードそのままタッチして乗れる、タッチ決済が導入されたりとか、あとは QR コード決済でね、決済じゃない、QR コードの乗車券っていうのも、徐々に広がってきているんですけども、今回は、その QR コード乗車券で、お得な切符っていうのが出てますんで、ちょっとそちらの紹介をしたいと思います。じゃあ、画面出します。まず一つ目、こちら。大阪スマートアクセスパスというやつです。で、値段先にもうバーンって出てるんで言っちゃうと1200円です。で、期間が1月の10日から、10月の31日までということになってまして、買った当日のみ利用可能ということになってます。で、この、乗車券、QR コードで乗るんですけれども、区間が、JR の自由周遊区間、大阪環状線くるっと一周と、JR 夢前線西九条から、桜島ですね。あとは、新大阪駅と JR 難波駅の区間が、普通列車、新快速、快速を含む、自由席が、ご利用いただけると。いうことになっているのと、あとは、大阪メトロの全路線。これは、夢洲含むですね。で、今里ライナーは、使えないということになってますけども、地下鉄ニュートラムの全線が使えるということになっております。で、その関西マースっていうですね、アプリがあるんですけども、その中のチケット画面っていうのがありますんで、その QR コードを、QR コードの対応の改札機にかざして乗ってくださいということになります。区間の図としてはこんな感じですね。大阪メトロの全線と、それから新大阪、大阪環状線と、夢前線、あと JR 難波っていう感じですね。ということになっています。で、これ買い方が、関西マースっていうアプリがありまして、で、それで買うんですけど、僕も実はこれもうすでに持ってまして、これ何に一番使ってるかっていうと、私、毎週土曜日は娘と会ってるんですけど、娘が、 ヘップファイブの観覧車がめちゃくちゃ好きで、毎週乗ってんですけど、そのヘップファイブの観覧車が100円引きで買えるっていうので、これで、買ってたりします。で、この関西マースっていうアプリ、こう立ち上げていただくと、やはりね、非常に力入れてるというところもありまして、トップページの下の方行くところが感じで、スマートアクセスパスっていうのが出てくるので、で、これで、購入手続きに進むというふうにしていただくと、買えるということになってます。で、1万円とかですね。で、あらかじめこれ日にちとかも指定をして、よ。指定できん。え？なんで？ちょっとスマホの画面上が多分無理なのかな。ちょっとうまくできないですけど、日付指定して、あとクレジットカードの番号を入れたら、それで決済ができるというような格好になってます。で、このタイプのですね、QR コード乗車券、実はもう1個ございまして、で、それが、さっきちょっとちらっと出てたんですけど、こちら。まだちょっと、使えないんですけど、関西マースワンデーパスというのが、発売されています。で、使えるのは2月の27日からということなんですけども、これはさっきの区間よりもだいぶ使える区間が広がりまして、大阪メトロ JR 以外にですね、近鉄、京阪、南海、阪急、阪神、乗り降り自由ということになってまして、1日使えて3000円という非常にお得な乗車券になってます。利用期間が2月の27日から3月の27日までということになってまして、ちょっとこれね、ちっちゃくて見えないんですけど、西は神戸の神戸高速線の高速長田から阪急全線、で、大阪メトロの全線、阪神の全線、で、京阪の全線、大津線とケーブルは使えないです。で、近鉄の大阪、奈良、京都府内の全線。ただし、新大路、西田原本と、道明寺、柏原。で、あとは、吉野線の、坪坂山から南側ですね。と、あと、高速線ロープウェイは除くということになってます。あと、JR 西日本は、大阪環状線の全線、夢前線の全線、大阪から新大阪ということですね。で、南海は、難波から、南海線の境、もしくは高野線の中百舌まで、という区間になっております。これだけ乗れて、3000円なんで、割と、お得な乗車券かな、というところになっています。これも先ほど、ご紹介した関西マースというアプリの方で買っていただいて、で、QR コードを、その、改札機の QR コードの読み取り機にかざすというような感じになってます。QR コードのね、かざすところっていうのが JR だとこういう赤いところ、これちょっとまだね、開いてないんで暗くなってますけど、ここが光ってますんで、ここにかざしていただくと乗れるというような感じになっております。期間限定のね、切符になりますけど、なかなかこうやってね、いろんなとこ行けるっていう切符は久々に多分出るかと思うんで、ちょっと僕もね、実際出たら買って使ってみようかなと思ったりしております。ちなみに QR コード乗車券の反応の感じなんですけど、やっぱりちょっと読み取り、普通のなんか IC カードとかよりもちょっと遅いかなっていう感じはします。なので、ピッてかざして、しばらくしてからワンってみたいな。ようなイメージだと思っていただければいいかなと思います。ということで、今日の歩く緑の窓口は、2種類ご紹介しました。QR コード乗車券、大阪スマートアクセスパスというものと、それから関西マースワンデーパスというこの2種類ですね、ご紹介をさせていただきました。で、続きまして、移動化ツール紹介です。で、移動化ツール紹介、今日ご紹介するのはですね、さっきね、スーパー銭湯行ったっていうお話させてもらったんですけど、スーパー銭湯は全然問題ないんですけど、普通の銭湯とか、行くんですよね。言えないんで。なので、そうなった時に、困るのが、シャンプーとリンスなんですよ。 なかなか銭湯だと、バンダイで買うみたいな感じになるんですけど、あれ、いつも持っていかないから、どんどんどんどん溜まっていっちゃうんですね。シャンプーとリンスが。で、あれ、本当何個もできちゃうし、で、どっちが余っちゃうとかっていうのも出てきて、もう本当めんどくさいなと思ってて困ってたんですけど、一個ね、すごいいいのを見つけまして、そっからもうこればっかり使ってるっていうのをご紹介したいと思います。それがですね、こちらです。まあ、無印良品のになるんですが、ドン。泡シャンプー全身用っていうやつです。牛乳パックみたいなパッケージに入ってて 600ml っていうところになるんですけれども、まあこれで要は髪の毛もそれから体も全部洗えちゃうっていう、まあ非常に使い勝手のいい、シャンプーになってます。で、これスライドしても一緒か。こんな感じですね。ポンプに入れて、まあ使うっていう。ものになります。まあ、消費税込みで690円っていうところになるんですけども、これ今ね、ここにも出てた通り、まあ、通常皆さん多分家でお使いになるから、大きいシャンプー入れに入れる、僕もそう思って買ったんですよ。で、実際使ってんのこれなんですけど、これ400あるんですね。で、これ、結構持ち歩くのにめちゃめちゃかさばるんですよ。で、なおかつ心配なのが、荷物入れた時にここが押されて泡まみれになるっていう心配があるんですね。なので、ちょっとこれは持ち歩くの大変だなというところに気がつきまして、ついこの間、それこそ本当昨日ですよ。昨日、すごいいいのを見つけまして、で、買ったのが、こちらです。ペット小分けボトル、泡タイプ 50ml っていう、要は泡で出てくる、要は持ち運び用の小分けボトルっていうのが出てたんですね。僕、前そんななかったなと思ってたんですけど、どうも新しくできたっぽくて。これだったら、本当に、すぐ、カバンに入れれるし、なおかつこれもキャップがついてますからね、ちゃんと保護もしてくれるようになってるんで、非常に、これは良いぞと思って買ったところでございます。なので、こういう感じで入れてまして、なので、まあ、銭湯とか行った時に、これもね、お風呂、なんか、浴室に持ち込んで、で、自分のね、タオルとかに、まあ、泡で出して、まあ、洗うというような感じで使っております。本当に、なんだろう、かゆいところに手が届くと言いますか、ね、使い勝手が良い。まあツールになってますので、これでだいぶ私は、お風呂事情としては、もう大変ありがたく使わせてもらってるっていう感じですね。ただ、やっぱり最初のね、パッケージがちょっとでかいんで、その保管場所がね、ちょっと困る部分は正直あったりはするんですけども、まあそれでも本当にこうやって小分けで持っていけるっていうのは非常に良いんで、もしそのね、旅行される方とかで、まあまあ、ホテルとかはね、全然そういうシャンプー、リンスありますし、何の問題もないかと思うんですけども、まあ、銭湯が結構好きで、銭湯よく行くんだよねっていう方に関しては、まあね、行く先々でそういうね、シャンプー、リンス買うっていうのもまあ楽しいんですけど、この無印の泡シャンプー全身用と、あとこのペット小分けボトル、泡タイプ、これ一緒に持っとくと非常に便利だと思いますので、ぜひご活用いただければなと思います。ということで、今日の移動化ツール紹介は、無印良品の泡シャンプー全身用と、ペット小分けボトル泡タイプ 50ml、こちらのご紹介でございました。はい。ということで、ここからはですね、山崎のですね、イベントの出演状況のご紹介をさせていただきたいと思います。まず先ほどお伝えした通り、明日水曜日はですね、特に何もございません。カフーツの、曲がりコワーキング。名前がつきました。山崎ベースっていう名前でやらせていただくことになりまして、毎月第3水曜日に、開催をします。 で、毎月第3水曜日の13時からまあ19時までが、その山崎ベースという私の曲がりコワーキングで、で、19時からは、21時まではコワーキングキャンプ飯部というような流れになりましたので、お間違いのなきようお願いします。そして、あさって2月6日の、木曜日ですね。重層コワーキングに私10時から18時までおります。で、その翌週、2月の13日ですね。重層コワーキング木曜日いるんですけども、一応イベントをする予定になってまして、まあ私のこういう移動のツールだったりとか、まあなんか安く行く方法だったりとか、同じ泊まるにしてもこういう使い方したらいいよみたいな、ちょっとなんか生活の知恵をご紹介するイベントなんかをやる予定になってますんで、またこちらはですね、詳細わかりましたらまたご報告させてください。そして、あさって2月の7日は、枚方 B5 です。こちらは10時から19時まで、いる予定になってます。多分、今度は外には出ない。あ、出るか。多分出ます。どっかのタイミングで外には出てます。はい。ですが、まあ、基本的には、B5 におりますんで、あさっての重曹、そして、金曜日の B5。もし、ご都合合う方は、会いに来ていただければなと思っております。で、先ほどお伝えした、カフーツでの山崎ベースに関しては、2月の19日の、水曜日という形になります。で、19時からはコワーキングキャンプ飯部になります。そして、2月の23日日曜日は、京都宮川町にあります、財津京都さんで、香川の善通寺にあります、善休部の井ノ口美和子さんと一緒にスナック美和子をやります。はい。こちらの詳細もまた追ってご紹介させていただこうと思っております。今、いろいろ準備しております。はい。という感じで、山崎、ちょっとダウンシフトしながらもですね、ぽつぽつ、イベントとか、いろんなとこいますので、ぜひですね、会える方は、お会いできたら嬉しいです。はい。ということで、移動かラジオ今日はここまでです。この番組は Apple、Spotify、Amazon Music、YouTube、Podcast、Note で、翌日の昼以降にポッドキャストアップされます。また、ポッドキャストで聞いていただいている方はですね、動画のアーカイブ残ってますので、そちらの方もぜひご覧ください。来週なんですけども、来週は11日祝日なんですよね。でも多分普通にやると思います。はい。また、この9時にですね、ぜひ、またお会いできればなと思っておりますので、また聞いていただければ、見ていただければと思っております。ということで、移動からじょお相手は山崎健でございました。ではまた来週お会いしましょう。金曜。